はいと、こんばんはです。また遅い時間に来てしまいました。まあいろいろあって。で、またですね、昨日の続き、投稿会談、板子さんとこですね、会談バカ一台の、を、激闘編、やってみたいなと。を読んでみたいなと思います。はい。だらだらとですね。まあ、もう寝てる人だらけでしょうけど、勝手に行きたいと思います。はい。で、ジータ224見てたらおっちゃんが来たと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、とりあえずこんばんはと。はい。24やってんだ。24最近ご無沙汰だな。シーズン4、4?3? ぐらいで終わっちゃったよ。4ぐらいまで見たんだっけな。うん。面白いのはわかるんだけどね。見始めたら止まんなくなるね、あれ。はい。というわけで、行きましょう。41夜目からですね。行きたいと思います。41夜目、見えるようになったきっかけで、あ、いけね、この名前調べるの忘れたな。正門、左門、読めない。三段。これなんて読むんだろうな。この漢字をしっかり調べてないんだよね。まあいいや、行きましょう。皆さんこんばんは。今回は私があっちの世界の住人になったきっかけを書いてみたいと思います。記憶のある時から考えても私は全く見えない人でした。それがなんと小3の時に撮った学級写真にとんでもないことが、かっこ背が低かったので私は前でした。そう、お気づきの方もいらっしゃることでしょう。私の右足が全く映っていません。もうクラス中でパニック。彼らが自分たちを落ち着けさせる方法はただ一つ、私をハミゴにすることでした。もしかして関西弁？村八とかと同意語。まあそれから私は見えるようになりまして、いろいろ体験しました。恐ろしいことも信じられないことも多々。それはまた今度で以上。次、第42夜目、これもあっちの世界かなーで、ドロちゃんさんだ。こんにちは、はじめまして。私の友人なんですが、彼は物に触ると何かが見えてしまうらしいのです。例えば電車のつり革につかまると、さっきまでそれをつかんでいた人の会話が聞こえたり、その人の風貌が頭の中に浮かんだりで、人の体に触れてもやはり映像が見えてしまうらしいのです。とは言ってもこれを探ろうと思って見るわけではなくて、無作為な場面、例えば昨日の夕ご飯はうどんだったなどなど、決して触った相手が現在何を考えているかが読めるわけではないらしいのです。それで自分と同様の能力を持った人は感知することができるし、そういう人が近くに来るとなんだか気分は良くなるそうです。また物や人に触らなくても勘は鋭くて、いつもドキッとさせられることが多く、秘密を持っている時に彼と会うのがちょっと怖かったりします。そんな能力をお持ちの方、どんなものなのか体験談をお聞かせください。以上。サイコメトリーとかいうやつ。で、ジダ、レッスン201。みんな深夜配信が好きだね、おっちゃんコーンと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと。深夜配信が好きという、好きかと言われたら別に好きでも嫌いでもないんですけど、まあ、なんだろう。普通に、時間的に、やっと、まあ、そういうことができる時間帯だというだけで、別に早くからやろうと思ったらあれなんですけど、まあまあまあ。で、第43夜目。どうもーで、カオリンさんだ。カオリンさんだ。イタコさん、皆さんお久しぶりです。こちらアメリカで大流行したブレアウィッチプロジェクトを見て、3回も見てしまいましたが、思い出したことがあるので投稿することにしました。 小さい頃からよくキャンプに行っていたのですが、その当時は別にお化けイコール怖いものなんだっていう感覚はなかったんですね。でも人に言うのはなんとなく良くないと子供心に思っていました。キャンプ場ってなぜだかいっぱい出るんです。昼間はまだ平気なんですが、やっぱり夜は怖い。キャンプの定番であるキャンプファイヤーってありますよね。私はあれが大嫌いだったんです。なぜかというと、暗闇に背を向けるから。一生懸命楽しもうと歌ったり踊ったりするのですが、どうしても後ろから冷たい視線を感じるんです。それも一人だけじゃなく数人。キャンプファイヤーをしているのが羨ましいんでしょうね。だからなおさら嫌なんです。で、キャンプファイヤーが終わった後ついてくることもありました。テントに入って寝ようとすると、テントの周りで何かが動いてるのがわかるんですね。ガサガサと。でも外に出てももちろん何もいません。友達とか周りの大人は気がついていない様子ですし、言うのは良くないんだと思ってじっとしていました。でもはっきり言って気持ちいいものではありません。あるキャンプ場では後々聞いた話によると、首吊り自殺をした人がいたそうです。怖いものではないとか言いながら怖がってるみたいな書き方になってしまいましたね。ブルブル震えるほど怖くはないけど、気持ちのいいものではないっていうの分かります？そういう感じです。はい、日本語が変でごめんなさい。以上。次、第44夜目、発光体でチョロ三段。旦那の体験談です。その昔、彼がまだ高校生の頃、夏の合宿で海でテントを張ったそうな。いまだに幼稚性が抜けない彼は、当時も興奮して眠れないやつの一人だったとか。明け方近く、仲間三人と海辺で語っていると想像してください。何もない砂浜が延々と続くのどかな島の風景です。そう、遮るものは何もない。三人は海に向かって並んで座ってたそうですよ。と、水平線どころか突然目の前に巨大な発光体が一瞬でブオンと後ろに飛び去って、これまた突然消えたという。三人とものけぞってそれの消えたあたりを見つめたまま、現実にあってはならないという防衛本能の中、そのまま寝ようかとなり、今でもその話は誰もしないそうで、もったいない。で、レス、カリン三段。巨大な発光体に拉致されなくて本当に良かったですね。先日、妹と UFO 特集のテレビを見ていたら、彼女がこんなことを言いました。動物にとったら、うちら人間の方が宇宙人みたいなもんやろな。つまり以下のことですわ。いきなり自分らと違う姿したのが何人かやってきて、わけわからん言葉、人間語でまくし立てられるわ、わけわからんもの、注射打たれて狭い檻に閉じ込められるわ、動く白い四角い箱、車で拉致保護されて、気がついたら今度はやけに眩しくてわけわからんもの、手術台および付近の機材の上に寝かされるねんで、おまけになんか得体の知れへんもん CT スキャンで体中いじくられる検査ねんで、むっちゃ怖いやん。気がついたら自分が元いた場所に戻ってきてるけど、それまでのことが夢じゃない証拠になんかわけわからんものが自分の体にくっついてる、個体認識表ってことは、宇宙人に拉致されてるとあんまり変わらへんよ。宇宙人に拉致されるということは、つまりはこういうことなのかと妙に納得しました。で、イタコ28号さん、レス、失われた時間がありませんでしたか。首の後ろに不思議な傷とかないですか。で、さらにレス、レンさん、すっかり忘れていました。例の友人の旦那、何やらインプラントされてる容疑なんですけど、書き込みの後、私が根掘り葉掘り聞き出そうとしたので、今では私が遊びに来る時間になると出かけてしまいます。多分エイリアンにあの女が来る前に麻雀行けと指示を受けているのかも。で、レス返し、チョロさん、カリンさんに、家にも猫がいるので妙に納得しちゃいました。で、イタゴさんに対して、傷、明日チェックしましょう、怖っと。 でレンさんに。するとエイリアンの正体はジャンソーの親父。以上。で次第45夜目、ベンリーでジンさん弾。はじめまして、イタコ28号様、その他数々の体験をなさっている方々、毎日楽しく見させてもらっています。一人で部屋で見る勇気がなく、毎日会社から見させていただいています。おかげで仕事がたまるたまると前置きが長くなりそうなので、この辺で本題に。乱文誤字脱字あると思いますが、最近なった金縛り、私は霊感がない自称なのに金縛りにはなります。金縛りになるときは部屋の空気が変わることでわかるんですが、そのときも部屋の空気が変わり、あ、金縛りになるかなとか気楽に思ってました。案の定金縛りに。でも次の日は朝から仕事だったので構わず寝ようとしたんです。すると部屋に黒いもやがあることに気がつきました。ある一箇所だけが真っ黒な闇なんです。そこをじーっと見ているとだんだん骨格というか形が出来上がっていき、男の人が浮かび上がってきました。早く寝ないといけないのに気になって眠れない。そこで金縛りを解き、文句を言おうとしたら消えてしまいました。かっこ金縛りといってもある程度動ける、声は出ないが完全に解いてしまうと声も出せるようになる。消えてしまったので、さあ寝るぞと布団に入るとまた金縛り。よく見るとさっきより近づいてきていて、ベッドのすぐ横にいました。しかもにやけている。こいつ遊んでやがるなと思った私は、そこで怒りが頂点に達してしまった。今度は一気に金縛りを解いて思いっきりパンチ。しかし私の鉄拳は虚しく空を切る。また消えてしまった。すぐ姿を消せるなんて、なんて便利だろうとしみじみ思いました。それ以降は出なくなりましたが、なかなかとすみません。私自身霊感はないと思うんですが、こういった話はまだまだありますので、また投稿させていただけたらと思います。次はまだ鉄拳などを覚えていなかった頃の恐怖体験でも。以上。次、第46夜目、ちょっとやばい話で、ショーモンさん、サモンさん談。皆さんこんばんは。以前書いた続きです。前に書いた通り、あの写真以来私はクラス中から無視され、いじめられるようになりました。中でも A 君と B 子は私に対して執拗に攻撃をしてきて、彼らが先導する形で私のいじめが行われていたのです。そんな日々が何年にもわたって行われていたら、彼らを恨み出して当然でしょう。そんなある日、私の堪忍袋の尾が切れる瞬間が来たのです。その日も彼らは嫌がらせに来てみました。クラスが別になっても休み時間に来てやっていた奴ら。お前なんか死んだらええねん、お前の友達はお化けだけや、この言葉で切れました。私がお化けと友達やったら、頼んであんたらを絶対殺したる。叫んだ私の言葉は本気でした。その時は本気で死んでほしいと思ったのです。その後夏休みに入り、事件が起こりました。彼らが亡くなったのです。しかも二人が一緒に乗るはずのなかった日航機で、14年前の日航機事故です。それからは私が殺したと再び噂が立ちました。その頃は私も自分が恨んだからこうなったんじゃないかとか思って悩みました。今なら私ってすごいやつとかって笑えますが、でもあれ以降人を恨むなんてことができません。もしかしたらその人が死ぬかもしれないと思ったら、本気で恨むなんてことはできなくなりました。信じてないけど、やっぱり怖いんですよね。でレース電ボ99さん、 はじめまして、ショーモンさん、サモンさん、思わずレッスンつけさせてもらいます。私の知人で同じような体験をした人がいます。 A さんとしておきます。やはり A さんが呪い殺したみたいな噂をされたそうです。A さんは今でこそ結婚して幸せに暮らしていますが、当時 7,8 年前はうなされて眠れない日々を送ったそうです。辛い体験だったみたいです。 A さんの言葉、自分は実際には殺人を犯していないけど、殺人者の罪悪感ってものがなんとなく分かったと。嫌がらせ、いじめ、仲間外れ、大人になっても付きまといます。恨まず忘れましょう。楽しいこともあるはず。希望を捨てず頑張って。でさらにレース、イータコ28号さん。友人も同じような体験して未だに悩んでいるようです。彼の場合は身を見まねで呪いの儀式をしたら、その相手が本当に亡くなってしまったのです。ただ正直な話、ちょっと残念でもあるのですが、恨みの心だけで人を殺すことは無理だと思いますよ。世の中とんでもない奴がいっぱい生きてるじゃないですか。あの人とかあの人とかあいつとか。理不尽ないじめにあったら誰だって恨みの心を持ちますよ。それ普通ですよ。偶然が重なっただけだと思いますよ。でレス返し、デンボ99さんに対して、はい、当時は本当に辛かったです。でも今はそれがどうしたってくらい元気です。人間楽しく生きなきゃ損ですもんねと。でイタコさんに対して偶然なんでしょうね。今考えると実際彼らは学校には出没していましたが、私のところには出ませんでしたし、出てきたらそれこそやっつけてやるつもりだったか。こんなことがあったから今の私は強くなったんでしょう。だったら感謝するべきか。この後にもいろいろあるんでまた書きます。でレス、モモスさん、それほど強烈ではないけど、私も行けず言われたりされた相手はごく近い間に不幸がやってきますね。それは風邪ひいて寝込んだり、家族の者が事故ったり程度ですけどね。私自身にそうなればいいなどの意識がなく、気がついたら人に意地悪するからじゃんなどと言ったことが多かったので気がつきました。でもきっとそうだよ。人を不用意に傷つけたり裏切ったりする人には必ず待っているものだってみんな意識しといた方がいいね。以上。次、第47夜目参上でボーレンジャー三段。イタコ28号様、常連の方々はじめまして。私栃木県在住のボーレンジャーと申します。楽しく恐ろしく拝見させていただいております。皆さんの体験談を読ませていただいているうちに私も書き越してみようかと思い筆を取った次第です。私地元の有志が集まって結成された廃墟戦隊ボーレンジャーなる危険な組織の一員でございます。マジです。現在の隊員数は8名。一時期はこの2倍近くの隊員がいました。解雇以頃からやれ廃墟を見つけたとか、やれ曰く付きの廃墟だとか、他殺や自殺現場を仕入れたぞとか、とにかく一癖も二癖もある因縁の建物または土地などの情報を仕入れてはそこへ赴き、検証もしくは肝試しなどをやりまくっています。もっとも近頃はその活動も下火になってきましたが、数ある曰く付き物件、そんなところばかりを訪れていて何も起こらないわけはありません。というわけで今回は数々の体験談のうちで私の体験した比較的ソフトな恐怖体験を語らせていただきます。ボーレンジャーに入隊してまだ日が浅かった私、そんな私が入隊して初めての恐怖体験。今を去ること4年前の夏、県内軽視でのお話です。仕事を終えた私は早速ボーレンジャーの秘密基地24時間営業の某有志にあるオートスナック T へと向かいました。というか職場の隣です。店内に入ると私を出迎えてくれたのはボーレンジャー3代目隊長 Y 氏。ボーレンジャーは結成されてから現在まで12年以上の歴史があります。挨拶もそこそこに私は本日の任務の内容、メンツ、現場などを手早く尋ねました。隊長は今日は墓場、メンツは S 氏、T や2氏、現場は K 氏某霊園。はあ、私はいつもと違うロケーションに少々戸惑いつつ、なぜ墓場と聞き返しました。普段は建物がメインですので。隊長、 ちょっとした霊園なんだけど、その霊園の裏手の森に墓を掘り起こした穴がそのまま残ってるんだわ。リアルな感じだし、うってつけだと思ったから。何がうってつけなのかいまいち理解に苦しむ私。その後さらに質問が続きました。体調の話を総合すると、もともとその霊園は裏手にある森の中に乱立されたお墓をその持ち主たちが共同で霊園に移動してできたということでした。墓石と棺、お骨等を移動して完成した霊園。しかし裏手の森には埋め戻しされていない墓穴がまだ残っていると。なるほど、そんなわけね。ちょっと納得した私。でもうってつけの理解に苦しむ私。話も盛り上がり、時間も頃合いになってきた頃、出遅れていたメンツの最後の一人 S 氏が到着。これで当日の合計4人のメンツが揃ったわけです。行きますか。隊長の一言で私たちは現場へと移動を開始したのでした。これからちょっとした事件が起こるとも知らず。40〜50分後、現場に到着。隊長、じゃあとりあえず一人ずつ、いつものお約束、とりあえず一人ずつが始まった。文字通りこの行動は最前線へ一人へ行って恐怖を満喫し帰ってくるというボーレンジャーのお約束行動です。ちなみに私は怖がりなので絶対行きませんが、他のみんなはホイホイと一人で行っちゃいます。一通り見学も済んで帰ろうとした時、 S 氏が、ちょっと中霊園内にも入ってみませんと強気な発言。事件はここから始まりました。姉さん、事件です。いいよ、時間あるからと隊長。しかし私は一人じゃいけません。怖がりです。怖いもんは怖い、逆立ちしたって怖い。そこで隊長と一緒に入ることに。行こう。隊長が切り出し、私もその後へ続く。墓石ちっちゃいですね。私が隊長に問いかけると、全体の規模も小さいしね。そういうものなのだろう、そういうものなのだろうか。 A さん、ちょっとこの墓石だけ文字赤いですね。なんでですかね。さあ、でもおかしいよね。だってそう言いかけた時ですか、そう言いかけた時でした。カチン。ん？なんだ。私は辺りを見回しました。同じく横の隊長も。カチンカチン。うわうわ。すぐ私と隊長の耳元で謎の金属音。なんなんだ。私は半ばパニックになりました。しかし隊長は冷静に、出るぞと言い私の背中を押しました。墓石の列の中を小走りにかけていく私と隊長。100メートルほど走ったところでやっと入り口が見えてきました。走っている最中も金属音は私たちを追い立てるかのようにあちらこちらから鳴り続けていました。ガシャンとステンレス製の通用門を開いて霊園脱出。私たちは外で待っていた仲間と落ち合いました。どうでしたと S 氏が間の抜けた問いかけをしてきたので、隊長が、シャレになんないよと一言。本当にシャレになりません、怖いよ。で、私たちは中で起こったことを二人に説明しました。じゃあ行ってきます。っておい、早え、超早えよ、即答かい、命は惜しくないのか。そんな呼びかけをよそに危機として危機として二人は霊園の中へ入っていきました。大丈夫ですかね、あの二人。ああ、バカだから平気。笑っていいやら悪いやら、本当に入っちゃってるし。そして数分後。聞いたよ、聞こえたよ。金属音だけじゃなかったよ。どうやら彼らは私たちが聞いたものとは別の音も聞いたらしい。どんな音か聞くと、S 氏。あの、昔の怪談話とかで、ヒュードロドロっていう音はあるよね。まさにあの音がしたんだよ。T アニシ。ギャグでも笑えんよな。ああ、なんなんだその音は。そしてなんなんだこの人たちは。ちょっと笑ってる、笑ってるよ。彼らはちょっと笑ってました。私はかなり怯えていたのに。当時はかなり弱気でした。今は結構平気になりましたけど。 問題の音ですが、音の質的には燭台、ろうそく立てですを倒したような金属製のものを石の上に落としたような音がします。でもその例に燭台は一つもありません。墓石の前に石でできた花差しと線香機しかないのです。金属製のものは一切置いていないのです。でも金属音が聞こえます。誰にでも聞こえます。いつでも聞こえます。きっと面白半分でやってきた私たちを霊園の住人たちが怒って出したラップ音なのではないかと思います。本当に誰にでも聞こえます。稚拙な上に長々と書き込んでしまいすみませんでした。でも他にもまだたくさん体験談がありますので、機会があったらまたこの場をお借りしたいと思います。失礼しました。以上。で、次行く前にレッスン202番。あーらおっさんコント、あーらじゃねっつーのっていうおっさんじゃねえし20代だし、はい。次、あ、久しぶりにこの名前見た。第48夜、この子の顔に何かで、盾の降雪、私森三段ついさっき夜の10時頃のこと、私は近所のコンビニへ買い物に出かけました。レジを済ませ店を出たところで、乳母車を押しながら歩いてくる一人の女性を目にしました。ふと何の気なしに乳母車に乗った赤ん坊に目をやると、顔がない。一瞬ぎょっとしつつも、まあ夜道のことだし目の錯覚だろう。コンビニの入り口に立ち止まり、左右を確認するふりをしつつ、再び赤ん坊の顔を見る。やっぱし顔がない。赤ん坊の顔があるべきところには、肌色の丸い塊みたいなのがあるだけ。まるでのっぺらぼうのようです。ふわ、ミレニアムの最後の最後にこれかなどと思いつつ、目が離せなくなってる私。すると驚いたことに、女性は私のすぐ手前で止まり、私に声をかけてきました。この子の顔に何か。可愛い赤ちゃんですねと、当たり障りのなさそうな答えを返してしまう私。そこで改めて見直すと、赤ん坊にはちゃんと顔がある。割と彫りの深い大きな口が印象的な赤ん坊。やっぱし目の錯覚だったか。うちにもこれくらいの姪っ子がいるんですよ、半分嘘とか言い訳してみると、あ、それですみません、私ったらありがとうございます。女性は何か悪いことでもしたみたいに頭を何度も下げ、足早に立ち去っていきました。そしてコンビニ前で信号待ちをしながら今の会話を反芻してみる。この子の顔に何か、やっぱ目の錯覚じゃなかったかもしれない。以上。第49夜目、 K の一族再び、虫の知らせ、三月うさぎ三段。百物語の時にも掲示板にもよく登場してもらっている K がまたあっち体験をしたようです。先日 K の叔父が亡くなったそうです。その時 K の一家4人がそれぞれ別々に虫の知らせを受けたそうです。まずは K の祖母、叔父さんからすれば実の母です。叔父はしばらく入院していたそうなのですが、早朝にトイレに立ったおばあさんがふと玄関を振り返ると、そこには叔父が。おじはニコリと笑って、ただいまと言ったそうです。半分寝ぼけていたおばあさんは、ああおかえりと答えてから、おじが胃がんで明日をも知れない状態で入院していたことを思い出し、慌てて振り返るとおじの姿はもうありませんでした。そしてその時電話が。 K の父、おじさんの実の弟は明け方に胃に差し込むような激痛で目が覚めました。 お父さんは体の丈夫な人で、健康診断で60歳にして30代の健康体と言われた人です。もちろん胃の疾患もありません。そしてその時電話が。 K の母は明け方、うつらうつらとまどろんでいました。突然誰かが耳元で大きな声で、おい丸村さん、おじの名が死んだぞと叫び、はっと目を覚ますと、その時電話が鳴りました。お母さんが電話を取ると、おじさんが亡くなったという連絡でした。肝心の K は、彼はその3日前に奇妙な夢を見ていたそうです。まるで見知らぬ土地でバスに乗って窓の外の風景を眺めている。小高い丘に続いていく道で、途中で大きなカーブがあって、電信柱に貼られていたチラシの文句まで覚えていたそうです。変な夢を見たものだと思っていたのですが、おじさんの葬儀の後、親族と一緒に火葬場へと向かうバスに乗り込んでハッとしました。それは夢の中に出てきたバスだったのです。そして火葬場は小高い丘の上にあり、途中の大きなカーブも電信柱に貼られていたチラシも全て夢のままだったそうです。おじさん、なんでこんなに K の家、K の家のみんなに知らせたかったんだろう。で、カリンさん、レース。私の実家の母も虫の知らせはよく体験してましたね。私が小学校の頃、父が足を骨折、私は腕を骨折、妹は交通事故と1年のうちに不幸が重なった時も夢に白い蝶が出てきたとか。近いうちに何か変なことが起こると必ずそれが現れるそうです。白い蝶なんて、なんかデイモスの花嫁っぽくて、なんかロマンチックです。で、ロノジさん、レス。私も父親、祖父が他界した時にそれぞれ夢枕に立たれました。リアルなものでしたが、あくまで夢でしたので、あっちなのかどうかは分かりませんが、しかし母方筋では亡くなっても立たれたことがありません。やはり出る立つ方も血筋とかが関係してくるのでしょうか。で、さらにです、イタコ28号さん。私の母親は自分の子供、私とかが大きな怪我をするときに虫の知らせを感じるみたいです。親父が亡くなったときは、ちょうどそのときに突然不思議な感覚に襲われました。涙が突然出てきた。不思議ですよね。で、あかねさん、さらにレス。もう10年以上前に亡くなった祖母は、身内に悪いことがあるとすぐ分かったらしいです。私の母も身内が亡くなる前は虫の知らせがあるとか。弟も予知夢を見ていた時期があったらしいです。姉は怖い話をするとすぐ鳥肌が、あ、単に怖がりなだけか。以上。で、次、第50夜、名所ボーレンジャー三段。皆さんこんばんは。ローキック小学生です。じゃなくてボーレンジャーです。前回ラップ王の多発する霊園の話を書いたものです。今回は私の地元 T 県のとある自殺の多い橋で隊員たちが体験したお話です。また音だけですが、かなり肝を冷やしたとか。当事者たち団。ある週末の夜、いつも通り私は廃墟戦隊ボーレンジャーのアジト、汚いオートスナック24時間営業へと足を運びました。前日からメンバーたちとは話がついていて、どの辺へ向かうのかもあらかた知っていた私。今日も京都で出動だーいと慣れ親しんだシチュエーションに、最近ではちょっと浮かれ気味、ルンルン。夢の中に入ると一番乗りの隊長の姿がありました。今回のメンツは、隊長、私、T 兄弟、S 氏、F 氏の合計6名でパーティーが組まれました。その日の天候は快晴、しかも新月という暴連活動には格好の条件が揃っていました。深夜1時を回り、メンバーが揃ったところで出動。 T や西の愛車スープラに大の男6人が乗り込む。 熱帯夜であることも手伝って、男ばかりで水詰め状態はかなり厳しいところでしたが、1時間ほどで現地に到着。ああ、むさかった。時間は深夜2時を少し過ぎたところでした。いい時間。早速作戦開始です。現場は Y 市をちょっと過ぎたなんとか山山中、車1台分くらいの幅がある砂利の山道を距離にして約500メートルほど進んだところに渓谷があって橋がかかっています。そこまで行って橋桁にライターを置いてくるのが今回の作戦でした。その日は新月、多少開けた場所にいるとはいえ深夜の山の中です。鼻をつままれてもわからないほどの暗闇が辺りを包み込んでいます。懐中電灯じゃ心細い、そう思っていた私は背負っていたリュックを開けて禁断のアイテムを取り出しました。商品名バトルライト、消費電力100ワット、25万カンデラパワーを誇る最強にして最後の切り札です。その光量は凄まじく、見通しなら1キロは軽く光線が飛びます。こいつならどんなに暗いところだって真昼のように照らし出し、お山のタヌキもびっくりの却下。説明も終わらぬうちに隊長が発した言葉でした。今回は雰囲気重視の肝試し形式なのに、そんなもん持ち出すなと怒られ、さらにとどめの一撃に、それ持つなら一人で行けのお言葉。はあ、切ない、やるせない。気を取り直して適当にペアを組んで、一組目がライターを置きに行き、もう一組がそれを回収するというルールで行くことになり、隊長と FC、 T 弟氏と私、T 兄氏はお留守番という形に決定。まず先行は隊長と FC、 グリーンの100円ライターを橋を渡った先に置いてくるということで出発しました。行ってらっしゃい。ちょっぴりブルーな私を横目で睨み、隊長と F 氏は暗闇の中へ姿を消しました。これからとんでもない現象に遭遇するとも知らず、すいません、前置きとバカ話が長すぎました。怪現象、こんばんは、ボーレンジャーです。やってしまいました、 S 氏が消滅。すいません、 S 氏のことをすっかり忘れていました。S 氏は T 兄氏と組んで3組目として現場へ行く予定だったのですが、ハプニングのせいでペアで行くことはできませんでした。3回目は全員で行ったもので、2人で行けなかったということでお留守番と書いてしまいました。 T 兄氏と共に、ネタがちょっとバレてますね。ツッコミを入れていただいた、うにゃにゃにゃで緩和9台。暗闇に姿を消した隊長と FC、彼らを待ち受ける運命やいかに、好評のシリーズ第2回。続き。彼らが旅立った後、キャンプ、車を置いてあるちょっと開けた場所に残った私たちは雑談に興じていました。足を蚊に食われるなど、それはそれで事件でしたが、前回行った廃墟の話題などで盛り上がり、そこそこ楽しんでいました。20分くらい経った頃でしょうか、山道の方から人が走ってくる足音が聞こえてきました。ほどなくして先の2人組が姿を現しました。私たちは2人の様子を疑問に思いました。どうして走ってくるの。いつもは無用なトラブルを防ぐため、どんなことがあっても、何が起こっても決して走るなという掟がある廃墟戦隊ボーレンジャー。しかし彼らは走ってきました。何かあったね。私たちは心をときめかせ、彼らの報告を待ちました。後方をしきりに気にしながら、二人は私たちの前まで駆け寄り、上がった息を整えつつ事情を説明し始めました。二人が言うにはこうでした。口数も少なめに現場へ足を運ぶ二人、周囲を気にしながら歩みを進め、10分程度で目的の橋に到着したそうです。橋を渡りきり、そのたもとの柱の上にライターを置き、任務完了。適当に風景などを眺め帰ろうとしたそうです。橋の中央付近に差し掛かった時、ふと隊長の頭に浮かんだ疑問、そして好奇心。そう、下を流れる川から今自分が立つこの橋がどの程度の高さにあるのか覗いてみたそうです。この橋はコンクリート製で、長さはだいたい15メートルくらいです。そして橋の欄干ですが、その高さは道路の縁石程度しかありません。 だから気をつけないと簡単に落下してしまいます。そんな関係から自殺が多いのかもしれません。で、隊長は下を覗きながらこう言ったそうです。ここら辺から飛び降りるんだろうね。10メートル以上ありそうだし、これは落ちたら確実に死ぬわと言い切るか言い切らないかの時、ドボン。暗闇と静寂が包む深夜の自殺の名所、唯一聞こえるものといえばカエルや虫の鳴き声、そして眼下を流れる渓流のせせらぎ。そんな静寂を打破するかのごとく、今あたかも人が飛び込んだような重々しい水の飛沫音。すぐさまパニックに陥るような状況です。普通の人ならきっと100メーターダッシュ10セットを楽々こなせるような瞬速でその場から駆け出していることでしょう。しかし二人は冷静でした。瞬間的にやばいと思ったそうですが、ここでパニックになったら下手をすれば橋から落ちる可能性があります。橋の幅はだいたい車1台分くらいです。とりあえず声を掛け合い冷静に努めようとしたそうです。おい、今の音聞いたよな。うん。二人の間で交わされた会話はそれで精一杯だったそうですが、今にも走り出したい衝動に駆られつつも歩いて橋を渡りきり、やっとの思いで地面に足をついた二人、足を置いた二人。しかし背中より感じるプレッシャーは二人に休息を与えなかった。心の底から湧き上がる恐怖心にはさすがの二人も勝てず、次の瞬間にはどちらともなく走り出していたそうです。これが彼ら二人の話の顛末です。話を聞き終えた一同はそれを聞いている最中も終始無口でした。しかしそこでさらに問題発言が。 T 弟氏です。王さん、じゃあ行きますか。王は私。ガビーン。なぜこの状況でその言葉が出るですか。そう、この T 弟氏かなりの強者で、たとえ幽霊が出てもぶっ殺しますからが口癖の変態です。っていうか幽霊なんだからぶっ殺す前にとっくに死んでるって。じゃなくて本当に行くのってもう言ってるか。というわけで第二陣の出発です。今度は私の番、一体どうなるんじゃ。今この文章を書いていられるのは無事に生還できたから、それとも幽霊になった私がキーボードを叩いているの、どっちでしょうね。私が怖がりながらも首を縦に振ったのはバトルライトの使用許可が下りたからです。使わせてくれにゃいきませんよ、当時の私なら。さて、ライターを回収すべく第3班が出発して数分、私は真っ暗な参道を T 弟氏以下 T 氏と共に橋へと向かっていました。道幅約2メートルといったところでしょうか。砂利が敷いてあるとはいえ暗闇の参道、足場は決していいとは言えません。空も真っ暗、周りに生い茂る木々の間からも闇がにじみ出していました。怖いよな。何気なく私が発したその言葉に T 氏は、いや全然という感じで。その後私は無言。本当に怖くないんかいと T 氏の発言に疑問符を浮かべながら現場に到着。早速ライターの捜索を開始しました。しかし裏メガテン発生ではないです。を方々手分けして探しているにもかかわらずライターを発見できませんでした。隊長曰く、橋を渡って左側の柱の上に置いてきたと言っていました。でもその柱の上、近辺、茂みの中、あれこれ探しましたが発見できません。狭い橋の上です。それほど見つけにくい場所ではありません。虎の子ライトを使っていてもそこにないものは見つけようがないです。仕方なく私たちは帰ることにしました。振り返りふと橋の上を見ると濃いもやが立ち込めていました。来た時は片鱗すらなかったのに。少し前から風も出てきて私のジャンパーの裾を揺らしています。しかしもやは揺らぎません。その場から微動だにしないのです。T 氏はそのことに気づいているのかいないのか、スタスタ橋を渡っていきます。私も置いていかれるのは嫌なので歩みを進めました。 その時ちょうど T 氏がモヤの中に入りました。その途端モヤはスーッと消えていきました。え、私は一瞬硬直しました。何故消えるですか。思わず発した言葉に T 氏が反応。何、どうしたの。やはり T 氏は気がついていませんでした。え、いや、何でもないっす。私は何も言わずに T 氏に近づき、先を急ぐように促しました。私はこのことは誰にも言わないことにしようと心に決め、キャンプに帰った後もメンバーには話しませんでした。ややあって T 氏が事情をすべて話し終えると、隊長と T 氏の間で揉め事が発生。 F 氏が仲裁に入り、両方の主張を取り入れ、結局全員で確認しに行くことになりました。結果は、私と T 氏が見た通りライターは消失。行方知れずのライターをこれ以上探しても無意味。おとなしく帰宅する運びとなりました。結局現在に至ってもライターがどこへ消えたのかは不明のまま。そのことは今でもタイの中で語り継がれています。まあ、風で落ちたとか誰かが持って行ったとか、納得のいく考え方もできないことはないですが、普通に考えるとあの状況で人がいるとは考えにくい場所です。好き好んで誰があんな薄気味悪いとこ行きますかってんだ。何よりもあの橋の柱、中央がくぼんでいるんですね。休憩のものなら嫌でも中央に転がります。ライターもくぼみの中央に置いたということですし、よほどの風が吹かない限り落ちるということはまずありえないのでした。あ、私の見たモヤのことはかなり後になってからみんなに話しました。とさ、終わり。以上で、次、第51話目、ある男子生徒の話で、あかね三段。初投稿です、よろしく。中学の時に先生から聞いた話だと思います。結構うろ覚えなんですが、先生が数学の授業を受け持ったあるクラスに、とても霊感の強い男子生徒がいたそうです。まあ、そういう生徒はクラスに一人はいるものです。しかし、その生徒の話というのが一風変わった、いかにもあっちの世界向きなやつなのです。ある日、先生が授業のためそのクラスへ行くと、生徒たちが例の男子生徒を囲んでいたそうです。その男子生徒、仮に Y 君としますが、ほうけたような何か異様な表情で座っていたそうです。目の焦点もまるで合っていないのです。それに Y 君を囲んでいる生徒たちは、 Y 君を椅子に座っているようにと押さえつけていたそうです。一体何事かと聞くと、生徒の一人が Y がおかしいと困惑顔で言った。確かこの生徒は Y 君の霊感体質についてある程度詳しい一人で、今更驚くような子ではない。何があったのかと聞くと、 Y が体育着を持って外に行こうとする。体育の授業だからといって何度止めても聞かない。今は数学の授業のはずなのに。生徒たちに Y 君を話すようにと言うと、 Y 君は確かに体育着を持って出て行こうとする。慌てて引き止めて Y 君を座らせて、どうしたのかと聞くと、 Y 君はうつろな声で、先生、俺だけ時間が違うんです、と言うのです。詳しく聞くと、俺はさっきの時間まで数学の授業を受けていた。だから今は体育のはずなのに、みなは今が数学だって。俺の時間だけが他と違う。どうも Y 君の時間の流れが他の人とは食い違っているらしいのです。しかもその現象は数日前から始まっていたと言っていたと思います。Y 君は動揺しているらしく、様子がとてもおかしいので、保健室に行って休めと勧めると、Y 君ははいとうつろにつぶやいて出て行こうとしました。しかし先生はこのまま保健室に行かせては、もう二度と Y 君が戻ってこないかもしれないという恐怖にとらわれ、やっぱり行くのはここにいろと言い、 Y 君を教室にいさせたそうです。先生はあの時はとにかく怖かったと言っていました。 Y 君は今でも無事こっちの世界にいるんでしょうか。全くあっちの世界と不幸な関わり方をした少年です。いつ異世界へ誘われるんだか分かったものではないです。以上。次、第52話、この話を聞くと って夢の住人三段。昔テレビの深夜番組でアイドルが語ってた話。ある女の子が女友達の家に泊まりに行った時のことです。好きな芸能人や男友達の話などで盛り上がり、楽しい時間を過ごしました。夜中になりもう眠くなってきた彼女たちは電気を消し布団に入りました。その晩、不思議でとても怖い夢を見ました。気がつくとなぜか河原に立っている自分。目の前には小さな川が流れています。横には一緒に寝た女友達がいました。すると川のところに一人のおばあさんがいます。腰をかがめ何かを探しているようです。二人はそのおばあさんに話しかけました。何か探し物ですか？振り向いたおばあさんの顔を見て二人はとても驚きました。おばあさんには目がなかったのです。
目をね、目を探しているんだよ。
二人はとても怖かったのですが、なぜか一緒に探してあげますよと答えてしまいました。しばらく目を探すのですが、一向に見つかりません。その間おばあさんがボソボソとつぶやきます。
大事な大事な目なのに見つからない。このままじゃ、このままじゃ代わりの目を見つけないとね。
二人はとても怖くなりました。このままじゃ私たちの目が取られてしまう。焦りながら必死に探すと大きな石の下に一つ目を見つけました。
やった、あった、あと一つ、あと一つだよ。
しかしあと一つが見つかりません。このままじゃと、その時おばあさんのすぐ足元に二つ目の目玉を見つけました。二人が喜んでいるとおばあさんがチッと舌打ちをしてふっと消えていなくなりました。そこで目が覚めました。泊まりに来ていた彼女は女友達にその夢のことを話しました。するとその友達も同じ夢を見ていたのでした。と、この話を聞いてしまったあなた、この話を聞くとその日の晩必ず同じ夢を見ます。そしてもしおばあさんの目を見つけることができないと。長くなってすみません。深夜番組でこれから寝よってのにそんな話するんじゃねえとマジで怒った記憶があります。いやー、当然その日は一睡もしませんでした。いや、できませんでした。で、これも都市伝説だよね。で、レスが長い、どうしようかな、これ。まあ、行こうか。お魚三段。夢の住人さん、はじめまして、お魚と申します。この話有名ですよね。某ホームページ BJ という方が管理人の有名なホームページでグランプリを取っていた足売り小指バーさんの話ですね。こちらはホームページだけでなく PS ソフト浜村淳の大幽霊屋敷や最近出版されたホラージャバネスク館恐怖のネット怪談でも見ることができます。私も最初大幽霊の方でこの話を知ったのですが、怖くて1週間、こっちでは1週間以内にこの夢を見る、目玉を探せないと足小指を取られて殺されるという内容でした。で、寝れませんでした。幸い何もなく無事に過ごしていますが、階段にそういうおまけがつくと何か嫌な感じがしませんか？気にしなければいいんでしょうけど。で、レス返し、夢の住人さん、挨拶遅れました。はじめまして、お魚さん。辛いですよね、こういうおまけつきの話。まだ呪いのビデオみたいに人に話さないとダメとかじゃないから救いがあるけど、多分この話聞かされたやつは聞かしたやつを恨むだろうな。それも怖い。ちなみにこういう類の話だと鹿島さんの話も有名ですよね。で、レス Z さん、似たような話ですが赤い本という話を知っています。この話を聞くとこの話と同じ夢を見て、女の子が遊ぼうと言ってきてかくれんぼで逃げることになります。この逃げている間に赤い本を見つけられないと女の子に見つかり夢から出られなくなるそうです。そのまま植物状態になります。死亡するという話もありました。で、のんたさん、レス こんにちは。私もこの話は恐怖のネット怪談で読みました。小指バージョン。この話が怖いのはよくある何日以内に何人の人に話さないとという逃げ道がないことと、呪いとあえて書きますが、が実行されるのにかなりのスパンがある点かと思いました。ネット怪談の方では何年後かに新聞でそれを聞いた人の死亡記事を見つけたという話だった。これ読んだ時私もちょっとビビりましたが、結局夢は見ませんでした。実は変な話で申し訳ないですが、都市伝説ではなくちょっと似た夢の経験があるんです。予知夢ということになるんでしょうけど、河原で二人の人間が探し物をする。それが見つからないと死んでしまうと夢の中で思っている。もちろんその夢が聞いた人に移るなんてことはないですが、その私が経験したのでも人が亡くなってるんです。その話はコーナーが違うので書きませんが、で、七夜さん、七つの夜さん、レス。確かこの小指の話のおばあちゃんではなく、お坊さんが出てくるバージョンの中で逃れる方法付きのを見たことか。総文、お坊さんの僧の僧に、文章の文に、税費の税、なんか適当な感じだが、唱えると夢から逃げられるっていうんですけど、呪文の読みは総文税、逆から読むと全部嘘、そう全部嘘というありがちなオチがついていましたが、きっと途中でオチが抜けて伝わったか、怖すぎて誰かがオチを加えたか、どちらかなんでしょうね。で、のんたさんです。こんにちは。総文税の話は別の話として聞いたことがあります。それはあるお坊さんが悪性に反抗して捕まって逆さ貼り付けにされてしまい、死ぬ時に私をこんな目に遭わせた奴らを呪ってやる、今ここにいる者たちはこれを恐れ我が名を唱えよ、我が名は総文税と言って死んだという話でした。友人から聞いたのですが、これを聞くとということを言われたかどうかは覚えていません。でもすっごく怖い話があってと言われたので、この呪文を覚えていないと何か悪いことが起きるというのがついていたかもしれませんね。もっともその場で種明かしをされました。で、レス返し、お魚さん、七重さん、はじめまして。夢の住人さん、鹿島さんの話は私はテケテケの話という形で聞いてるんですが、同一なんでしょうか。で、七谷さんに対して、総文税に似た話で私が覚えているのはお坊さんではなく女の子で、最初が税、最後が総の言葉を次の日までに見つけられないとその女の子が現れてみたいなのでした。結局全部嘘っていうオチなんですけど、いろんなバージョンがありますね。で、のんたさんに対して、うわ、話の続き怖いけど知りたいような。で、 Z さんに対して、赤い本は初めて聞きました。いろいろあるんですね。で、レス、クマ耳大地さん、この手の系列で馬の首っていうのがありましたよね。聞いたら3人の人に話さないと死んでしまうということです。残念ながら私は詳細は知らないので、知ってる人はいませんかね。ちなみにこの話、下手にすると結局また自分に返ってくるというオチがついてきます。まあ、不幸の手紙の編集ですかね。で、俵誠さん、レス、馬の首という話に中身はありません。おそらくないはずです。僕が知ったのは筒井康隆のエッセー地獄の沙汰も金次第の中で、百目鬼の京三郎、百目鬼京三郎氏が書いていた話というものでした。とにかく怖い話で聞いた人が皆死んでしまう、結局誰も知らない、その題名だけが伝わっているといった内容だったと記憶しています。で、雪林さん、レス、その話は牛の首だと思うんですけど、確か九段の母という本に書いてあったんです。作者は正確に覚えていないが右京だったと思う。で、のんたさん、レス、こんにちは。馬の首、熊耳さんの書き込みを読んだ時は私もそれは牛の首ではと思いましたが、田原さんが書いてらっしゃる筒井康隆のエッセイを読んでないので何とも言えません。ただ私が20年くらい前に知り合いのおっちゃんに聞いた牛の首という話が田原さんが書いている話と全く同じでした。そして牛の首は小松左京の小説ですね。多分おっちゃんに聞いた牛の首もこれが元ネタ、恐怖だけがあり実体のない話が伝わっていくというお話。 古い小説ですし、かなり人気のある話なので、何度か別の単行本に収録されてきて、ていると思います。私が読んだのは、九段の母ではなかったような。私が知っている今確実に読める単行本は、徳間書簡店のアンソロジー、物語の魔の物語、九段の母は春木文庫から出ていますが、牛の首が乗っているかは知りません。ちなみに、九段の母も小松左京の怪談の中では代表作的な作品です。で、まだレスが続く雪林さん、作者の名前間違っていました。この話はよく見ているページで話題になったことがあり、牛の首の話とその関連した内容かもしれない。九段の母が一緒になっているというのを聞いて私も見ましたが、確かにあります。ただ何文庫かは忘れてしまいました。でも今なら古本屋の100円コーナーなどでも運が良ければ見かけられるはずです。で、のんたさん、レス返し、レス。雪林さんに対して、夫と最近の若い人は小松左京を知らないのかとショックを受けましたよ。私が若い頃は SF 作家といえば平井一政と小松左京ですよ。夢枕幕や菊池秀行もいたけれど、まだまだこれからの人だった。で、お魚さんに対して、私のつまらないお話に興味を持っていただきありがとうございます。書きたい気持ちはすごくあるのですが、そのこと自体そんな怖くないようも、ないような、気もするしと。一番気になっているのはこの話、数年前に実際にあった殺人事件が絡んでいる。そういう話をネットで書いていいのかなと思ったりもするのですが、まあはっきり書かなければいいですかね。で、のんたさん、こんにちは。掲示板の趣旨から外れた書き込みを続けて書いてしまって大変申し訳ないのですが、夢の話を、あ、ごめんなさい、にあっちの世界ゾーンかな、これに書くと書きましたが、あの書き込みをした後やっぱり書かない方がいいかなと迷ってしまい、やめることにしました。ごめんなさい。実はこの夢の話をアップしようと思い、私と一緒に体験した人に内容の細かいところを確認するメールを出しまして、相手から返信のメールを今朝受け取ってからちょっと変なことがあったんです。重ね重ね掲示板の趣旨には関係のない話で本当に申し訳ないのですが、そのメールを読んだ後、なぜか今までの受信メールが全て消えてしまったんです。このソフトを3年間使っていてこんなこと初めてです。ところがなぜか一つだけ残っていたメールがありまして、去年の春に受信したものなのですが、その題が訃報があります。メールの内容はなんてことはない、私がちょっと好きだった芸能人が亡くなったという友人からのものだったのですが、その代だけがポツンと残っているのはちょっと不気味でした。あんまり書くと我ながら嘘っぽいし、偶然でしょうで片付けられるし、私の迷いが無意識にこういう事態を引き起こしたのかもしれませんが、何にせよ、ああ、これはあまり話さない方がいいんだなと思いまして、本当に変な話ですみません。また別のお話で書き込みさせていただきます。で、田原誠さん、レッス。しばらくここに来られず、お詫びが遅れてしまい申し訳ありません。確かに牛の首でございました。しかもネタ自体大きく間違えておりました。筒井氏の作品名は狂気の沙汰も金次第ですし、紹介者の名は、京都丸アラン、京都アラン、わかんない、でした。百名王に京三郎氏というのは、筒井氏がかなり嫌っている昔の朝日新聞編集委員の名前でした。皆様、そして何より筒井氏に対して大変失礼なことをいたしました。お詫び申し上げます。筒井氏には馬の首風雲録という小説があったので、それと混同してしまいました。普段できるだけ確認してから書くようにしているのですけれど、にゃにゃにゃにゃと。で、海猫さんです。小松左京氏の牛の首は現在夜が明けたら春木文庫に収録されているようです。絶版本、文庫限定でよければ以下の本が出ていました。鏡の中の世界1974年、早川文庫。鏡の中の世界1978年、角川文庫。ある生き物の記録1982年、集英社文庫。1987年、黄色い泉、徳間文庫。私が読んだ頃は早川文庫しかなかったので、角川文庫以降は今回初めて知りました。以下、以上ご参考まで。 で、俵誠さん、レス返し。再び、バカ遅い、返事ですみませんと。海猫さん、早速わざわざありがとうございました。古い文庫でしたらある程度あるはずなので探して読んでみます。昨日文章は印刷して持ち帰ったんですけど、探すのはすっかり忘れてしまいました。以上。ジーターレス読み203番。聞いちゃったじゃん。大丈夫、そういうことだから。で、次行きましょう。第53夜目。ブレスレットで、ペンタさん弾。先日彼氏のお母さんが亡くなりました。密葬だったため、彼氏と他に親族4人ほどの寂しいお葬式でした。お通夜で泊まり込んでいる時に真夜中電話が鳴ったそうです。でも電話に出てみても無言。詳しくはわからないのですが、その電話は建物内の内線のみにしか使用できないようになっていたそうなのですが、建物の中にいる人たちはみんな彼氏と同じ部屋に集まっていたそうです。翌日葬儀を終えて家に戻り、親戚一同くつろいでいる時に、そのうちの一人のブレスレットが切れてバラバラになってしまいました。かき集めて直そうとしたところ、留め金部分と石の一部がどうしても見つからなかったそうです。片見分けをしようと隣の部屋の母親の宝石箱を開け、中に入っていた袋を開けたところ、なくなったブレスレットの一部がそこから見つかったそうです。彼の母親は何を伝えたかったのでしょうか。ご冥福をお祈りいたします。以上。次、第54夜目。変な続き夢で、ショーモンさん、サーモンさん、サーモンさん団。皆さんこんばんは。懲りずに書き込みに来ました。サーモンです。どうしようもないやつですね。今回は私が何年も見続けた夢の話を。この話は私が高1の時に見始めた夢の話です。断片的に見るんですけど、一つ目が多分平安時代くらいが舞台、かっこ教科書で見る平安時代の生活や服装だったので、私は自分の姿が初めはよく分かりませんでしたが、目線が随分低く、人に抱き上げられたりすることがあったので、なんかの小動物だな私はってくらいの認識で見ていました。その夢の中では大きな屋敷のお姫様のような少女に見つけられて拉致されて可愛がられていました。彼女と知り合う前の野良っぽかったので、この辺りで私は猫ということが分かりました。普通の猫より随分小さな黒猫のようです。大人なんだけど子猫くらいの大きさしかなかった。そこでたわいもない生活が続いていたんですが、猫、過去私を可愛がってくれていた彼女は殺されてしまいました。そして私は犯人を探して見つけました。その後がぷっつり切れていて、気がつくとその男は目の前に血まみれで死んでいました。この後はなく、次の夢に続きます。二つ目はちょっと時代はわからないんですが、風景が田舎だったので時代もクソもない。場所は信州本命、雪の深い山の中、雪の中を私、猫は歩いています。その時には前回と違って虎猫の相棒がいました。神木はとても優しい空気を持っていて、森を守っている感じがすごく感じられました。懐かしい感じも。山の奥には神木があって、その木と話をしている時、話の内容とかは全然覚えてないんですよね。この夢、たくさんの男たちがやってきて、反対する人たちを押しのけて寄ってたかって、その神木を切ってしまいました。そして3つ目の夢、今度は江戸時代っぽい長屋が舞台で、そこに住んでいる16、7の女の子にまたもや拉致され飼われていました。 彼女は両親を武士に殺されていて天涯孤独でしたが、魚屋さんと結婚をし男の子を産んで幸せな家庭を築いていたんですが、そこで両親を殺した武士が再び現れ、彼女と子供を殺し、挙句に長屋に火を放ちました。私はこの後また記憶がなく、記憶があるのはまた目の前で血まみれで死んでいる男の死体。さてこの3つの話ですが、私の感覚では変なつながりがあるんです。まずは私を可愛がってくれていた女の子2人と親睦が全く同じ雰囲気を持っていること、同じく殺している男の方も3人とも同じ匂いがする。ただし私は3つの夢とも同一の猫のよう、かっこ単独の夢の記憶ではなくて3つとも記憶がある。二人はリンネとかで済ませられますが、私はどうも変でしょう。猫がそんな何百年も生きてるわけないし、くだらないたわいもない猫の記憶はあるのに肝心の記憶がないし、どうも変な夢だなって思っていたんです。まあ夢だしと片付けた私はこの時すでに高2になる頃でした。そこでまた奇妙なことが起こりました。クラス替えした教室の中に夢の彼女と同じ空気を持つ女の子がいるのです。なんとなく彼女が気になりだし、バカなことするなぁと自分で思いながら、さりげなく彼女に夢の話をするのです。夢の話をしたのですか。すると彼女は全然驚いた様子もなく私の話を聞いていました。そして一通り聞いた時に、知ってるよ、私も同じ夢見てたから、なんて言うんです。彼女はこの夢を彼女の視点から私と同時期に見ていたのです。そして彼女ははっきり言い切りました。あれって前世の記憶よね。ちょっと待てよ、そんじゃ私は一体何者って感じですよね。だって何百年も生きてる猫ですよ。彼女にいろいろ聞いていくと、私とは違って彼女は前世の日常のあらゆる記憶を持っていて、私とは明らかに違います。彼女があの夢を前世の記憶と思うには十分すぎるほどの説得力があるのです。でも私にはありません。私のは非現実的すぎるのです。しかし後日、この夢が前世の記憶ではないかという出来事が起こるのです。ちなみに彼女を殺し続けた男ですが、やつもこの時の同じクラスにいました。こいつがいつか彼女を殺したら怖すぎる。でレス JJ さん、うお、それってまるでクオンの絆みたいですね。でレスイタコ28号さん、前世から因縁が続いているのか。うむ、もしそうだとすると大河ドラマみたいですごいです。でも殺し続けている男がいるのですか。ちょっと嫌ですね。でレスリムノスさん、すごい話ですね。リンネ転生を信じています。ずっと猫というのもいいかもしれない。ジェジェさんに対して、クオンの絆ってどんな話ですか、本ですか、それともテレビとかですかと。で、ショーモンさん、サーモンさん、ジェジェさんに、クオンの絆ってそんなゲームなんですか、一回やってみようと。ゲームなで、イタコさんに対して、バレましたか、そう、正体は黒の猫股です。前期の彼女 H さんにも尻尾分かれてたの見たことあるよとか言われましたし、2話目に出てた虎猫もこの時のクラスメートの T と後日分かり、なんてクラスだよここは、彼女も猫股と発覚。例の男は今は女で、このメンバーみんな女だ。そういえば H さんの彼氏を取ったくらいでしたけど、この時は。でリムノスさんに対して、リンネ転生だとすると私の前世妖怪なんですよね。で JJ さん、レスクオンの絆というのはすでにご存知かもしれませんが、プレイステーションのビジュアルノベルでして、めちゃくちゃ簡単に要約すると、平安時代に出会った陰陽師と天命を授かった女が恋をしてしまったゆえにある罪を犯してしまい、妖魔に追われながら周囲の人々を巻き込んで平安、江戸、幕末、現代と転生しながら運命は引き裂かれていく。 て、現代に転生した彼らはヨーマンも含めて同じ高校に在学しており、それぞれの転生の記憶を徐々に取り戻していき、そして彼らは最後に自らの運命に決着をつけようとするが、いかりゃくっていう感じです。がなんだかサモン様の当時の状況に似ているかもと。それぞれの時代での別れは壮絶で泣けますし、最後の戦いと絶望の後のハッピーエンドは感動で私は同じしました。転生って何だろうって考えさせられる作品でした。詳しく話すとキリがありませんので、もしメールでよければ説明します。でサモンさんに対して、妖怪でもそれもなかなかいいですね。そういう記憶があるのって羨ましいような気もしたりします。それでは以上、ジータレス読み204、ポンちゃんかと。小動物ってことね。はい、分かる人は分かるし、分かんない人は何言ってか分かんねえっていう話ですけど、で、行きましょう。第55夜目、祝初金縛りでマックスウェルさん段。皆さん、昨日の夜初めて金縛りになっちゃいました。ちょっと嬉しい。ではその時のことを書かせていただきます。その日夜2時頃まで熱湯してて、明日も仕事があるのでベッドに入り眠りにつきました。眠りにつきしばらくした頃、息苦しさと全身がしびれたような感覚、例えるなら麻酔をかけられてだんだん感覚がなくなっていく感じで、足の先から上半身に向かってしびれていくような感じでした。目が覚めた瞬間は、おお、これがあの有名な金縛りか、でもみんなは単に体が動かないだけと言っていたのにしびれてるぞ、これは夢かと思いましたが、息苦しさは本物だし、頭の中で頭までしびれが来たらやばいと思い、体を動かそうと思いましたが動かないので、深呼吸をしながら指先からゆっくりと動かしていきました。そうこうするうちに急に全身のしびれが抜けていきました。その後は何事もなく安眠できて朝が来ました。これは夢だったんでしょうか。ちなみに僕は見えない、感じない、聞こえない人間です。以上で、次、第56夜目、夢じゃなかったのねんで、113段。はじめまして、いつも読ませていただいております。せっかくだから私の体験談も使ってもらえたらいいなと思いまして、怖くなかったら削除しちゃってください。それは私が中学生の頃、10年ほど前。その日は午前中で学校が終わったので、午後1時には家に帰ってました。自分の部屋に入った途端、体がだるくなって疲れてるなぁなんて思いながらベッドに横になったんです。しばらく目をつむってぼーっと考え事をしてました。そうしたら突然上半身が持ち上がったんです。びっくりして目を開けると、すぐ目の前に天井がありました。目線を落とすと、自分の足がベッドの上にあるのが見えてましたから、私の体伸びてるなんて思ってました。頭の中をハテナが飛び交っていましたが、数秒でバタンとベッドに落ちました。今のは何？すると再びグイッと体が持ち上げられて、うわーとかギャーとか悲鳴を上げたような気がしますが、後で居間にいた母に聞いたところ、声は聞こえていなかったそうです。なんとか引っ張られては落ちる、引っ張られては落ちるを繰り返しました。何度目かに持ち上げられた時、急に頭の上の方から妙な声が聞こえてきました。すごく低い声で、私が今まで聞いたことのないような早口のお経のようなもの。すると今度は左肩を誰かに押され、ベッドに叩きつけられました。かなり長い間ベッドに押さえつけられていたように思います。その間ずっとお経のようなものは聞こえていました。しばらくしてふーっと体が軽くなり、お経が聞こえなくなったので、起きて今の母に事情を話したんですが、夢でも見たんでしょの一言で片付けられてしまいました。私もきっと疲れてたのね、私ったら思春期だしくらいに思ってました。 恐怖が本物になったのはその日の夜です。何気に風呂に入ろうと服を脱ぐと、そうです、私の左肩にははっきりくっきり大きな手形が残っていたのです。ああ、書いてるだけで思い出して背筋がゾクゾクしてきました。もともと心霊現象なんて全然信じてなかった私ですが、この体験の後からすっかりあっちの世界と波長が合うようになったみたいで、あっちこっちで不愉快な体験をするようになりました。他のお話はまた次の機会にでも投稿します。で、レス。レンさん。内容はもちろん違うんですが、私も上に上がったことあります。生きながらにしてあっち寄りな状態でした。足音やら寝息やら、もうオンパレードで、心臓弱かったら言ってます。一さんはそのお経の主に守られたんでしょうね。思い出した時にありがとうってつぶやいたら、きっといつも見守ってくれますよ。うん。以上で、次第57夜目入ってきたものでチル三段。あっちの世界話デビューです。よろしくです。そして自分のはまだ書けないので友人の話ですけど、友人 H のお話です。H は一人でアパートに住んでいます。綺麗じゃないけど変なアパートです。一間しかない部屋に洗面台がある変な部屋です。さてさて、 H はその日帰ってきてから PC の電源を入れ、ネット遊びをして夜中の2時ごろ寝ようと支度をしたそうです。いつもはそんな遠くまで PC してないそうですけど、そして早く寝なきゃと思いベッドに入ったところ、アパートの階段を上る音がカンカンカンと音がしたそうです。ちなみにこのアパートは2つの部屋が向かい合わせにあるので、階段を上ってきた時点で自分の家か向かいの家に来た人となります。しかし上る音が途中で消えたそうです。またチル過去私が酔っ払ってきたのかと思っていたけど、階段を上りきらないそうです。違うのか、気持ち悪くて止まってるのかといろいろ考えたそうですが、急にピンポーンとベルが鳴りました。そしてやっぱり散るかと思い起きようとしたところ、またチャイムが。散るは一回鳴らしたら玄関叩くのに、すいません私の癖なんです。恐る恐るドアスコープを覗いたところ誰もいない。変だなと思いつつ寝ようとするとまたチャイムが。けーなんか怖いじゃん。しかし H はドアを開けたそうです。そして誰もいないのを確認してベッドに戻ると、部屋に何かいる。入っちゃった。 H の頭の中にいろいろ浮かびました。怖い、でも明日も仕事、また遅刻するのはやばい、でも怖い。悩んだ末寝たそうです。そう、彼は寝ようと思ったらすぐ寝れる人、羨ましい。そしてその入ってきたものはずっとベッドの横で H を見ていたそうです。怖いよと思いつつ寝て、次の日の朝部屋は何事もなかったそうです。あんまり怖くないですね、すいません。面白くないついでの後日談ですが、二人の会話です。 H ってことがあって怖かった。チルすげえ嫌じゃん。私はめちゃ怖がり。 H 今度来たら電話するね。チルいらねえよ、なんで玄関開けたの、開けていたら怖いじゃん。 H いや開けていればそれでいいかと思って、あ開けていなければそれでいいかと思って。でもそれで入ってきたんじゃん。チル怖くても寝れるの。 H ん、寝なきゃ怖いじゃん。こいつはバカでしょうか、それとも心臓のみならず神経にまで毛が生えてるのでしょうか。以上。 次。第58話目、未確認飛行物体でショーモンさん、サモンさんだ。大晦日から元旦にかけてカウントダウンライブに行っていたので、家に帰る頃には5時を回っていました。友人 S を駅まで送ろうと車を運転していた時、ふと空を見るとやたら光る星が見えました。サモン、えらい明るい星やなあれ。で S、 あ、ほんまやな、ものすごい明るいな、何の星やろ。サモン、あれ一つしか見えへんしな、なんやろな。東に向かってまっすぐ走っている時です。5分ほどはずっと見えていました。あまり明るいので飛行機じゃないかという意見も出ましたが、こんな時間に飛んでるわけないし、だいたい移動はしてませんでした。点滅もしてなかったし。そして少し高いマンションに視界が遮られ、再び空が見えた時にはそれはなくなっていました。見えなかった時間は10秒もありません。そこで友人 S と大騒ぎになりました。見えなくなって気づいたことは、その時しぐれいていて空は雲で覆われていたこと。星が見えるわけないんですよね。なんで元旦午前5時に UFO なんて見なきゃいけないんだ。以上。で次、第59夜目、新宿駅にて。で小鳥三段、彼氏からテル、突然のデートのお誘い。家にいた私は身支度を整えると電車に乗り、待ち合わせの渋谷に向かう。年始だし夜の上り電車はいつもながら人が少ないので、私はぼんやり座っていた。いつもならだいたい MD ウォークマンを持ち歩いていてずっと聞いているのだけれど、この日に限って充電していなかったので、ただひたすらぼんやりしていた。乗り換えの駅に着く。その時足の下からキキキキキという電車のブレーキの音とともに、男の人の低い悲鳴とも叫び声ともつかない声が足元から響くように聞こえた。膝にバッグを抱えたまま足元を見る。周りを見る。ドアが開いて他の人たちは何事もなかったように降りていく。気のせいかな。空耳だと自分に言い聞かせ、電車を乗り換え山手線に乗る。鼓動が速くなり気分が悪くなった。電車に酔ったのかもしれない。でももうすぐ彼に会えるし、一生懸命楽しくなるようなことを考えた。数分後、そこから数駅、新宿駅に着く。大勢人が降りたので隅の席に座る。すると車内アナウンスが入り、しばらく停車しますとのこと。待ち合わせ時間に遅れたら嫌だな、また妨害電波でも入ったのかな、なんて考えていると、5分くらいで電車は動き出した。これで遅刻はしない、よかった。その時またアナウンスが入る。ただいま新宿駅埼京線ホームにて人身事故が発生しましたが、山手線には影響がなかったため運転を再開いたします。偶然とはいえ気持ち悪くなってしまいました。以上。で次、第60夜目、祖父が見た女の人で R 三段。今日65夜までやって寝る。これは私の父方の祖父のお話です。もうずいぶん昔の話です。父がまだ小さい頃です。ある夜、祖父がトイレに起きた時のこと。昔の家なのでトイレは家の外にあり、用を済ませ家に入ろうとしたら、向こうの方から美しい女の人がこっちに向かって手招きをしたそうです。祖父は誘われるがままに、過去エロジジイ、女の導く方へ一歩一歩と近づいていったそうです。女は祖父が近づいていくたびに微笑みながら手招いて後ずさっていく。
そのまま導かれるままついていっていると、あるところで弾かれるように目が覚め我に返ったそうです。そこにあったのはお地蔵様。ああ、これは騙されるところだったと思って急いで家に戻ったそうです。そしてあの女の人はこの世のものじゃなかったと後で思ったそうです。あの時お地蔵様がなかったら祖父はどうなっていたことでしょう。今でもそのお地蔵様はあります。以上。次、第61話目、今日聞いた絶叫。 FZR 三段。毎回楽しく読ませてもらってます。さて、今日体験したことなんですが、ラブホテルっていうのはいろいろな欲望の渦巻くところなので、性質の悪い、たちの悪い霊がいるっていう噂もありますよね。実は今日部屋を出る5分ほど前なんですけど、ギャーっていう女の人の断末魔みたいな叫び声が聞こえたんです。本当に切羽詰まった声で、あまりにも大きな声でした。フロントのおばさんに聞いたら、外に子供がいたからその子の声ちゃうってはぐらかされるような回答しか得られず、しかしあの悲痛な女の人の叫び声は絶対子供の声ではないと断言できます。ちなみに私は見えず聞こえず感じずです。全然怖くないな、ダブンですみません。で、レス・オトハさん、はじめまして。僕もそういう体験ありますよ。まあラブホテじゃなく家ですけど、女の叫び声と男の大声で名前呼ばれました。いや、あの時はびっくりしましたですよ。でもどうせなら女の色っぽい声で名前呼ばれたかった。以上。次、第62話目、駅の階段で獣人三段。書くべきか書かないべきか迷ったのですが、私が以前の職場で経験したり聞いたことを当たり障りのない程度でお話ししようと思います。前置きが長くなって申し訳ありませんが、あまり詳しく書くと迷惑がかかる恐れがあるのでどうかご了承ください。私は以前駅員として働いていたことがあるのですが、その時にいろんな体験をしたり、いろんな経験をしたり、仲間からいろんな話を聞きました。自分が採用になった時に一番興味があったのはやはり人身事故のことで、一番多く聞かされたのも事故絡みの話でした。なんせ1年に全体で2桁の人が亡くなっているのですから、ちょっとした自殺の名所ということになります。幸いにも私は11年ほどの在職期間に勤務している駅で当たったことはありません。一度だけ研修先の駅で事故が起き、手伝いをしたことがある程度でした。まず職場で最初に聞かされたのはジンクスの話です。駅では防災のため定期的に点検が行われますが、点検が終わると事故が起きるというジンクスがありました。これはまさに私たちが冗談で事故が起きるかもなどと話をしていた時に、点検が終了して間もない駅で事故が起きたという経験があり、私には恐ろしいジンクスでした。また同じ人が組んでいると事故が起きるということがありました。私たちの職場は管区制になっていて、勤務ダイヤに従い複数の駅を輪番で回っていたのですが、大体半年は同じメンバーと回ることになります。その半年間に同じ組み合わせの2人が勤務中、彼らのいなかった駅も含め管区内だけで3回続いたことがありました。その時は皆彼らと同じ駅や時間帯に仕事するのを嫌がったものです。同じように運転手と車掌の組み合わせでも当たる人は何度も当たり、当たらない人は全く当たらないということがあるそうです。また車両基地の人から聞いた話で、事故が起きた後該当車両は一旦基地に改装して点検をするのですが、同じ車両が立て続けに改装されてきて、車両番号を見て怖かったというのがありました。ちなみに改装した車両は塩とおみきをあげて洗浄し、それから点検するそうです。
に対してレス、仕事中毒さん。昔山手線の恵比寿駅で事故、自殺に遭遇したことがあります。駅に停車する直前、妙な振動があり緊急停止、飛び降り人身事故のためしばらく停車する旨車内放送がありました。この飛び降り人身事故という言葉の響きが妙に印象に残っています。人間が一人死んだのだから、これは日比谷線に乗り換えないといけないかな、しばらく動かないだろうなと思ってたら、5分もしないで電車が再び動き出したのにはびっくりした。あっさりしすぎている。自殺なんてするものじゃない。でさらにレス R さん。昔高校の時の先生がちっちゃい頃、家の近くに線路があって、夜中に急ブレーキがかかるたびに走って現場に向かっていたらしい。その時滑りこけてしまって、後でランプで駅員さんが照らしたら、そこには内臓と血が飛び散っていたという話を思い出してしまいました。さらにレスマクスウェルさん。僕も仕事柄消防、よくそのような現場に行きますが、内臓や脳みそを袋の中に入れていくんです。 2,3 日は肉が食べれません。自殺をする人って、電車が近づいてくるまでは後ろを向いて10メートルくらいまで電車が来ると運転手に向かってニヤッと笑うそうです。袋の中に入れるのかよ、知らんけど。でさらに続き、水木さんレース。私も高校時代に遭遇したことがあります。学校帰りの乗り換え駅でのことでした。その駅は1、2番線のホームと3、4番線の連絡通路が地下道になっています。1番線のホームに降りた私は3番線に向かいました。その時電車が近づいてきていたのが見えていました。急がなくちゃと足早に線路の中ほどまで来ると、キキキーと急ブレーキの音が響きました。何事が起きたのかと駆け上がると、3分の2ほどホームに入って止まっている電車、改札の方から駅員さんが3人ぐらい慌てた様子で走って入ってきて、線路に降りて電車の下を覗き込んでいる。あ、自殺だ。駅構内に響く事故発生のアナウンス。電車から降りることのできない乗客、乗りたくても乗れない乗客。駅員さんたちは慌ただしく動いている中、私たちは呆然としているしかありませんでした。で獣人さんレス返し。仕事中毒さんに対して、山手線 JR って事故が起きてもそのまますぐ運転再開しちゃうんですか？私の職場ではたとえ車両にぶつからなくても、線路に飛び降りた人がいたら現場検証するまで運行中断になりました。やっぱり利用客が多いとそうなるんですかね。でも鉄道自殺なんてするもんじゃないです、本当。で R さんに対して、私は踏切そばに住んでいる人が玄関を開けようとした瞬間、目の前に首が飛んできたという話を聞いたことがあります。あまり線路のそばには住みたくないですね。あと興味本位で見に行くのもあまりお勧めしません。現場は気持ち悪いですよ。でマックスウェルさんに対して、いろいろとお世話になりました。やっぱり消防の方でも肉が食べられなくなるのですか。よく鉄道用語で歴史体のことをマグロというそうですが、私の見た限りではバサシ、レバサシの方が近いような気がします。その肉片の入った袋の話もありますので、そのうち書き越します。ちなみにあさって同期の運転手をしている友人と会うので、また詳しく聞いてみます。それよりもそちらの仕事関係の話もたくさん聞いてみたいな。消防ならいろいろありそうですね。今日レバ刺し食ったんだけど。で、さらにレース大福さん。私も10年くらい前に通勤で乗っていた山手線の高田の馬場新大久保間で遭遇しました。突然運転手さんが警笛を狂ったように鳴らし始めたので、前を見ると恐怖のためか肌色が青ざめて真っ白になっているおばあさんが線路の右側のレールに頭を乗せて鏡込んでいました。幸いなことに顔はうつむいていて見えませんでした。運転手さんは全く減速せずブレーキも踏まずに引きました。結構見通しが良くてかなり早くから気づいていたのにです。頭蓋骨を引いた時はゴツンという音がして、車体が一瞬浮き、すぐガクッと落ちました。私は右側の一番前に立っていたのでよーく覚えています。その後すぐ急停車、 一番前にいた人たちは電車が動き出すまでの間、口々に運転手さんが引く前に電車を止めなかったことを非難していました。生き残っちゃうと賠償金を請求されて、死んでた方がよっぽどマシっていう目に遭うから引いてあげた方がいいんだとかっていう噂もありますが、私ら乗客にとっては引いても引かなくても電車が止まるのに変わりはないし、やっぱ止まる努力はしようよ一応と思いました。それ以来一番前に乗るのは避けています。でレス S 本さん、鉄道の怖い話って身近な施設だけに怖いですよね。何度も同じ事故車両が車両基地に改装されてくるという話がありましたが、私は時々妙に威圧感のある電車を見ることがあります。ホームに電車が入ってきた時、進入してくる速さとかはいつも見ている電車と同じなのに何か怖い。言葉で言うのが難しいのですが、油断できない動物が近づいてくるような感じを受けて、私は白線、黄色いゴムタイルの手前に下がってしまいます。あれはもしかしたら事故車両なのかなと思ってはいますが、本当のところは分かりませんね。ただ自分が危ないなと感じたときは素直にそれに従っているだけです。でさらにレスシーダさん、数年前の部鉄道の方々とコンパで人身事故に話が及んだ途端、俺二人俺一人と運転手さん方が次々と手を挙げられたのがとっても印象的でした。でさらにですヒロさん、人身事故ですか。私も一度だけ遭遇したことがあります。乗っていた電車がいきなりけたたましく警笛を鳴らして急ブレーキかけた瞬間ガクンと止まって、何かなと思ったら人身事故でした。後で聞いた話ですが、亡くなった方はどうやら酒に酔ってて線路上に大の字になって爆睡してたそうで、遺体の損傷が激しく30分ほど運転は停止されました。やっぱり鉄道事故はやめましょうね。うん。でレスさらにチョビさん、はじめましてチョビと申します。いつも読んでるばっかなのですが、今日は解雇させていただきます。私も乗ってる電車が人を引いちゃったことあります。あれって嫌な気分になりますよね。しかも外車が私の足元付近に挟まっているらしく、すぐ目の前をお外のレスキューの人が、おいこっちだ、まだ生きてるぞ、動いてる動いてる、などなどすんばらしい会話を交わしていらっしゃいます。そのうち車内放送で、救出作業中に感電の可能性があるため電気切りますつうことで車内真っ暗、それまで大騒ぎしてた酔っ払いどももさすがに静かに、かれこれ40分ぐらいその場にいたでしょうか。電気が元通りつき再び車内放送が、除去作業が終わりましたので出発します。さっきは救出って言ったやんけ、除去っつうことは死んだんかい。私の足元で息を人になったかと思うと、むっちゃ後味悪い経験でした。以上。ジーターレス読み205、線路に指を置いて引かれたらちぎれちゃうね。知らねえぞっていう、てかちぎれちゃうねそんな軽い感じ？それ。自分は、高校、大学でし、今のその、仕事の通勤でも電車使ってるけど、その経験はないな。その乗ってる電車でというのはないな。会いたくないけど、うん、そういうのに。遭遇したくはないけども。でもとりあえずね、やめましょうっていうのありますね。長え止まってんのがっていう、そういう迷惑もかかるし、はい。で、まだあんだこれ。第63夜目、駅の階段2、獣人三段。駅にはいろんな業者さんが出入りしています。キオスクのお姉さん、券売機や改札機のメンテナンスなどなど。中でも職員に一番関係が深いのは、駅構内をきれいにしてくれる清掃の業者さんです。駅の事務室にはいろんな場所を映し出すモニターが置いてあります。ある夜、当直の職員が改札口の監視モニターを見ると、改札機を拭き掃除しているおばちゃんの姿が映っていました。私の勤務してた駅は全て自動改札となっていて、監視カメラが設置されています。 事務所から肉眼で改札口は見えるのですが、おばちゃんのいる場所は死角になっていました。その職員は時間も遅いし変だなと思い、清掃員詰所の鍵の保管場所を確認すると鍵はあります。清掃の最後の人が帰るとき必ず鍵を置くことになっていました。そこでもう一度モニターを見ると、さっきから場所は移動していたものの、まだ改札機を拭いているおばちゃんの姿があります。しかしなんか変だ。彼はそう思いました。それは何なのか。おばちゃんが拭いている改札機、その改札機は事務所から見えている改札機なのですが、そこには誰もいません。慌ててモニターを確認すると、やっぱりおばちゃんを拭き掃除してます。彼は混乱しながらも、もしかしたら何かの原因で監視カメラの角度が変わってしまったのかと思いました。そこで事務室を出て改札口へ向かいました。やっぱり誰もいません。事務室に戻って恐る恐るモニターを見ると、もう誰も映っていませんでした。彼は後でその駅を担当していたおばちゃんが亡くなっていたという話を聞きました。そのおばちゃんはそれから何度か目撃されています。幸いにというか不幸にしてというか、私はそのおばちゃんの姿を見たことがありません。でもその駅でこんな経験をしました。当直明けの時、泊まりの相方が出入り口のシャッターを開けに行きました。小さな駅は2人で泊まっています。私はその時監督宅の前に座り、服装を整えていたのですが、突然改札機がピンポンピンポンと鳴り出しました。見ると1台の改札機の扉が閉まっています。私の勤務先の改札機は普段扉が開いていて、何かトラブルがあると閉まるようになっています。トラブルの原因はモニター横のディスプレイに表示されるようになっていて、そこには青い字で人検知異常と表示されていました。改札機には赤外線のセンサーがついていて、切符を入れずに通り抜けようとするとピンポーンと音がして、同時に扉が閉まる仕組みになっています。その時ディスプレイには緑色の字で無札無札という表示が出るのですが、センサーが検知したまま一定の時間が過ぎると、次に人検知異常という青い字が出るようになっています。駅構内は結構汚いところで、何度掃除してもすぐ埃だらけになってしまいます。そしてその埃がセンサーを遮り、勝手に扉が閉まり、無札、無札、無礼という字が出ることはたびたびあるので、いきなり青い字が出るのは変だなと思いながらも、あまり気にせず身支度が終わったら見に行こうと思っていました。普通ディスプレイ上の緑の字は軽いトラブルで、青い字は現場で原因を取り除いた上、リセットしなければならない重めのトラブルを表します。さて、服装を整え、ピンポンピンポンと鳴っている改札機へ向かおうとした次の瞬間、勝手に鳴りやみ正常に戻ってしまいました。もちろんその時お客さんを含め周りには誰もいず、一応改札機を見に行きましたが、別に異常はありません。後でよく考えると、その改札機は肉眼では見えないおばちゃんがモニターの中だけで一生懸命拭き掃除していたその機械でした。その駅では他にも真夜中に事務室のドアをドンドンドンと叩かれて、仮眠中の職員が慌てて出てみると誰もいないということが何度かありました。しかもドアを叩く音は止まっていた二人とも聞いています。夜中の誰もいない駅は本当に怖いです。私は若い頃心霊スポットと呼ばれるところへ随分行きましたが、そのどこよりも職場の方が怖かったので、逆にわざわざ出かけて行かなくなったほどです。以上。次、64夜目、悪夢の世界、サムさん談。私は見えない人なのですが、夢の話を一つ。私が小学生の頃に何度か見た夢ですが、私が数人の近所の子供たちと遊んでいます。場所は以前に住んでいた家の近くの線路沿いの空き地です。 すると電車が走ってくるのですが、一人の子が線路上で遊んでいて電車に気づかず逃げ遅れて引かれてしまいます。電車が通り過ぎた後、その引かれたはずの子はなぜか体がバラバラにならないで、ちゃんと元のままの姿です。大丈夫？と駆け寄ると、その子は自分で起き上がり、どこか遠くを見つめ、何かに引き寄せられるようにどこかへ歩いて行ってしまいます。その時、私だけはその子のつぶやきを聞いてしまうのです。次はあの子の番だ。目が覚めるとまだ真っ暗で、そのまま寝るとまた同じ夢を見そうで怖くて寝られませんでした。小学生の私にはとてもきつい夢でした。その夢のことなんかすっかり記憶の隅に追いやられていた。ある日、以前近所だった家の私も知っている子が電車にひかれて亡くなったと聞きました。その場所はだいたい私が夢で見た場所だったそうです。その子は悪夢の世界に呼ばれたのでしょうか。以上。第65夜目、今日最後。あれは夢だよな、多分。で、ピオさん談。ずいぶんご無沙汰してます。と言っても覚えてませんよね。さて、あちきが先日見た奇妙な夢の話です。なぜだか突然金縛りにあっているアチキ。ベッドで仰向けになったままちっとも動かん。これってもしかして金縛りなどとウキウキしながら、どうやって解くんだっけといろいろしていたら、なんとなく目が開きそう。お、目は動くやん。目を開けようとした瞬間、やばいものが見えるという考えが頭をよぎり、薄目が開いた次の瞬間にギュッと目をつぶった。それでも一瞬見えたアチキを上から覗き込む黒い女の人。髪が長かったから女だと思うのは安直か。ひえ、どないしよう。さっきまでのお気楽ご気楽気分はどこへやら。そうそう、こういう時はお経だっけ。ギャーテギャーテ腹ギャーテ。なぜアチキは南無阿弥陀仏とか思いつかなかったのでしょう。なんで一向に解けんやんか。〇〇の嘘つき、〇〇の部分は好きな人を入れてください。もう万事休すってことで意識はなくなりました。次に目が覚めた時には朝でした。何だったんだろう。痛い目にあったわけでもなく、どこかにあざがあるわけでもない。ただあの嫌な妙な感じだけははっきりと覚えている。ついさっきの出来事のように。やっぱりこれってアチキの夢？拙い文章ですみません。伝わったかな？とにかく不思議だったから。友達に話しても夢でしょ？と相手にしてくれないから、経験豊富な方に聞いてみたかったもので。以上。つうわけで、もう4時になりますから、はい。まあ、スタートした時間が遅かったしね。はい。ジータレスミ206、夢の話多いなと。多いね。てかね、なんだろう。あっちの世界ゾーンとかこっちの世界ゾーンもそうやって、読んできましたけど、で、その1100話ぐらいそうやって読んできましたけど、やっぱり波がありますよ。一つなんかその UFO の話だったら UFO の話ボーンって行くと、私もつって投稿がババーンって来るから、そこでその UFO 話が連続で来る。で、夢の話がポーカーンって来ると、でまた夢の話でっていうんでタタタってついてくるみたいな流れがあるんで、結構そういう意味では、波がありますね。連続でそういう同じようなこと、同じような関係のあれ読んだりとか、はい。どうしてもその投稿順のね、あれがあるので、そういうやっぱり波みたいのはあるみたいですね。つうわけで、 聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。っていうかこんな時間なのに普通にこれ聞いてる人多いのかね、これね、びっくりしましたね、今見たらねはいはい、というわけで、またまあ明日できるかな、わかんないけど、まあ近いうちにですね、とりあえず、ここの100話をですね読んでしまおうと、思います。そうすればですね、もう1250話ぐらい読んだことになるのかなっていう、まあ1200話確実ですね読んだかなという感じですね。はい、つうわけで終わりにしましょう。普通にこのまんま去るかな、別に曲もかけるあれもないし、また雰囲気ぶち壊しの曲をかけてもあれなんで、この辺で終わりにします。で、いつも通りまあ録音ファイルはまた、アップします。で、いつものフォルダーに入ってるみたいな感じですねまあそれまた書き込みますけど、というわけで、ありがとうございました、お疲れ様でした。ではまた、もしよかったら聞いておくんなましということで、この辺でバイバイ。